それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の箇所はヨハネの福音書5章1節から9節になります。ヨハネの福音書5章1節から9節、新改訳聖書第3版ですと181ページ、第2版ですと166ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書5章1節から9節。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。今日はこの箇所から良くなりたいかと題して近藤牧師にメッセージを語っていただきます。
年が明けまして、我が家には年が明けるとすぐにやってくるイベントがあります。それは、息子の誕生日です。1月2日に3歳になりましたけれども、我が家のルールでは子供たちは3歳になるとチョコレートが解禁になるというものがあります。2歳まではチョコレートは食べてはいけない。まあ、ただそれも絶対的なものではなくて、隠れたところで今までも食べていたことが分かっていますけれども、まあただですね、公然と食べることができるようになるのが3歳という区切り、誕生日の時なんです。一番下のレオがですね、3歳になりまして、私たち親からの誕生日プレゼントもチョコレートでした。そのチョコレートを食べながら食べていたレオですけれども、あることに気づいたんです。それは、チョコレートの中に入っていたアーモンドだけが机の上にいくつも残っていたんですね。で、なぜアーモンドを食べないのか。アーモンドチョコレートのはずなんですけれども、なぜアーモンドを食べないのか。レオに聞いたところ、種は食べないというんですね。チョコレートの種は食べない。まあ、なるほどと思ったんです。そんな視点でですね、アーモンドチョコレートを考えたことがなかったですね。確かにそう言われてみると、あのアーモンドの部分、一緒に食べることによって美味しいと思い込んでいたんですけれども、でも確かに食べようによってはチョコレートだけを食べる方が美味しいのかもしれない。まあ、そんなことを思わされた1月3日の、あ、2日のことでした。聖書は私たちに新たな視点を与えてくれます。私たちがもうこうだと思い込んでいること、もう仕方がないと私たちがもう居座ってしまっているその場所から、聖書は私たちの視点を、視線を上げさせ、また私たちに立ち上がることを促してくれる。そのような書物であります。今年もこの聖書から教えられ続けていきたい、新たな視点を与えられ続けていきたい、新たな観点を、考え方を教えられ続けていきたいと思うんです。新年もヨハネの福音書から学び続けようと考えていますけれども、 今日から5章に入りました。まあ、このヨハネの福音書の5章の一番最初の部分にも、イエス様との出会いによって全く生き方が変えられていく。それまでの考え方や視点というものが大きく変えられていく、そんな一人の人物が登場します。その人物とは、38年間病気で伏せっていた一人の男でした。今日はこの男がどのようにキリストと出会ったのか。キリストはこの男をどのように見つめ、そして関わられたのか。私たちとキリストとの関係を重ねながら共に教えられていきたいと思います。イエス様の視点、視線、イエス様の視線、そしてイエス様の言葉、この二つの点に分けて話をしていきたいと思います。まずはイエス様の視線ということですけれども、この日、このヨハネの福音書の5章に記されていますこの日、この日も彼にとっては他の日と比べて何の変わりもない一日となるはずでした。イスラエルの都エルサレムのベテスダと呼ばれる池のほとり、そこが彼の居場所でした。まあ、彼だけではなくて、そこには彼のような病人たちが大勢横になっていました。38年もの間病気を抱えていた彼にできることは、弱々しく漠然と聞こえてくる人々の声や人々が立てる音に耳を傾け、ぼんやりと大勢の人々が、この日は安息日でしたから、大勢の人々が安息日の礼拝を捧げるために神殿に向かうのを見ることだけだったはずです。あるいはそんな気力さえ失せ、ただ横になって空を見上げることしか彼にはできなかったのかもしれません。同じように病で伏せる人々が大勢周りにはいたので、特別に彼だけに目を留める者はいなかったはずです。ただ一人を除いて、彼はその時、横になる自分の傍らに一人の人物が足を止めて立っているのに気づきました。彼がその時見たものは、彼をじっと哀れみに満ちた目で見つめる一人の人物でした。これがこの男とキリストとの出会いです。イエス様はこの時再びユダヤ人の祭りに参加されるためにエルサレムに来ていました。ユダヤ人の祭りというのは、イスラエルの国中から人々がエルサレムに一気に押し寄せる、そんな時です。大勢の人々が集まっていた。そして祭りを祝っていた。そしてその祭りの中でも最も大切な日である安息日の礼拝が捧げられようとしていたのがこの日です。時は安息日でした。エルサレムに旅を経て駆けつけてきた人々の心、あるいはエルサレムに住んでいた多くの人々の心は、この祭りの喜びで満ちていたはずです。もう喜びに満たされてウキウキしてワクワクしていた。そんな日だったはずです。このベテスダの池と呼ばれる池がどこにあったのか。聖書に地図がある方は、新約時代のエルサレムという地図で確認をしていただきたいんですけれども、おそらくこのベテスダの池は神殿のすぐそばにあったと考えられています。だとするならば、 まさにこの場所はエルサレムの中でも最も光が当たる神殿という場所、神殿という場所のすぐそばで、あまりにもその光が強いがゆえに影となって人々の目が向けられることのない暗部、暗闇とも言える場所、そんな場所となっていたとも考えられます。まあ、この光と闇の対比、輝いているような場所のすぐ傍らにある暗闇のような場所、私たちはしばしばこのような場所が私たちの現実の世界にも存在することを知っているはずです。私たちはほんの2週間前にクリスマスの礼拝を捧げました。まあ、クリスマスというのは教会の中でもですね、ご馳走が出たり、あるいは本当にこうリースで綺麗に飾られたり、ろうそくの光に照らされたり、まあ、光ということが強調されます。しかし同時にクリスマスというのは孤独をも浮かび上がらせる、まあ、教会だけでなくもう世の中全体がクリスマスということで、まあ、浮かれて、そして騒いでいる、お祝いをしている。しかしその傍らで孤独を覚える人はますます孤独を感じる日だとも言われています。一年の中で最も孤独を感じる日とも言われます。以前フィリピンに教会から出かけていったときに、この教会からのチームはフィリピンの首都のマニラにあるスラム街の中の施設を訪ねました。その施設は身寄りのない両親が子供を産むものの、しかしその子供たちを育てることを放棄した、そのような赤ちゃんたちが育てられている、そんな施設でした。まあ、ある赤ちゃんはショッピングモールの、大きな巨大なショッピングモールのゴミ箱の中に産み落とされるのが発見、産み落とされていたのが発見されて、そしてその施設に連れてこられたという、そんな説明も受けました。私たちが訪れたその場所も、まあ、大きな大きなショッピングモールからほんのすぐそばに位置している場所でした。巨大なビルやモールが建っているそのすぐ傍らに、スラム街と呼ばれる貧困街があちこちに点在している、そんな光景を目の当たりにしました。まあ、大都市と呼ばれるそこには貧困街が必ず存在します。光が当たる大都市の華々しいその中心部からほんのすぐそばに闇のような場所が存在する。強く光が当たればその分だけその傍らの影も深くなる。これが私たちの社会の、私たちの現実かもしれません。震災支援の働きが4年間、約4年間にわたって続けられてきていますけれども、この震災支援の働きの中でも様々な格差というものが浮かび上がりました。これは以前の礼拝でもお伝えした、ご紹介した言葉ですけれども、夏に私たち 3.11 岩手教会ネットワークのその研修会を開いた際に、ずっとですね、世界各地の被災地支援の、被災地での、被災地の震災後の、その復興の働きに携わり、また研究を続けてこられた講師の先生が、震災というのは、災害というのは、災害によって様々な格差を生み出すのではなく、災害によってそれまでも存在していた格差がますます浮き彫りにされる、それが現実ですと語っておられました。つまり、まあ、震災の後に、まあ、生き残られた方々が自分の復興ということを考えるときに、経済力をもともと持っていた、経済をしっかりと基盤を持っていた方々は いち早く復興に取り掛かり、そして生活を立て直していった。しかし、もともとその格差の中で経済的な貧しさを覚え苦しんでいた方々は、復興の足がかりもつかめないまま置いてきぼりにされ続けてしまう。そんな現実が確かにあります。キリスト教会の被災地支援ということを考えても、震災の後にすぐにこれも一つのトピックとなったのは、非常に注目されて、そしてその働きが進められているところには、多くの教会からの支援や、また助けがボランティアなども集中しました。しかし、小さな、なかなか覚えてもらえないような小さな働きに対しては、誰の目も届かずに、ますますその支援は助けを受けることがないまま、遅れを取っていった。そこにもですね、格差が浮かび上がっていたんです。話を聖書に戻しますけれども、ここには大勢の病人たちが集まっていました。彼らがなぜここに集まっていたのか。なぜこの場所に大勢の病人が伏せていたのか。今日1節から9節まで読んでいただきましたけれども、1、2、3と 1節、2節、3節と読み進めていきますと、4節がないんですね。このヨハネの福音書の5章には少なくともこの新改訳聖書では。これはミスプリントかと思いかけて、しかし気づくのは、この新改訳聖書の場合は米印がついているということです。3節の最後に米印がついています。そして欄外を見ますと、欄外にこんな説明があるんです。異本に3節後半4節として次の一部または全部を含むものがある。そういう説明があるんですね。そしてその鍵括弧の中にはこういう説明があります。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。聖書の写本が世界中に残っています。写本もともとコピーがない時代ですから、一生懸命聖書をですね、書き写して多くの人が書き写し続けていったわけですけれども、それがですね、世界中にこう伝えられていきます。で、ある写本を読むと、この欄外に書かれている部分が確かに書かれている。でも、その写本を、いろんな写本を比べていくと、年代を遡れば遡るほど、この部分が書かれていない写本が増えてくる。つまりは、この欄外に書かれている説明の部分というのは、後の時代になって、この説をよりよく理解するために、後の時代の人が書き記したものだということが言えるわけです。そもそもですね、もともとヨハネが記したものではなくて、後の時代の人が加筆したもの、加えたもの。そんな理解から、この新改訳聖書でも、この4節と呼ばれる部分に関しては、欄外に置いているわけです。でも、この後の時代の人が加えたこの説明は、非常に私たちこの箇所を理解する助けになります。なぜ多くの人たちが、このベテスダの池の周りに集まっていたのか。このベテスダの池には一つの伝説がありました。時々ですね、このベテスダの池の水の水面が何か動くように見えたんです。これは、このベテスダの池がもともと地下水が流れ込んでいる池であって、その地下水が大きく流れ込むときには池が何かですね、こう、かき混ぜられたように動いた。そこにあった伝説というのが、この水が動いた瞬間に その水に一番初めに、池に一番初めに飛び込んだものは、どんな病でも怪我でも治される、癒される、という、そんな言い伝えだったんです。もちろんこれは、迷信です。迷信です。地下水が流れ込んだ時に、その水が動くわけですから、そこに何らですね、こう癒しの力はあるはずがない。でも彼らはそれは、天使がこの水を、御使いがこの水を動かしている、そこに御使いがいると信じて、そして彼らは飛び込んでいたんです。病気の人々は、水が動いた瞬間にこの泉に誰よりも一番先に飛び込もうと、水が動くのを今か今かと待ち構えていたわけです。気力のある者たちは、誰よりも先に飛び込むためにできるだけ池の近くに自分の身を置いて待ち構えていたはずです。しかしここにも格差が存在するんです。より弱さを覚える者は、弱さを覚える者は、藁にも確かにすがりたい、しかし、その機会さえも逃してしまう。人々を押しのけて、その水に飛び込む気力や体の強さも、もはや残っていない。そもそも彼らは、この場所に集まる彼らは皆、医者によって癒されることを諦めた者たちであったはずです。見放された者たちであったはずです。あるいは医者のもとに行くことのできる必要なお金を持っていない、そんな者たちであったはずです。当時、病というのは神による裁きを受けた結果と考えられていました。社会からもそのような目で見られ続け、見放されている、そんな者たち。しかし、そんな彼らの中にも存在した格差。先取りになりますが、この病人の状況、7節で病人はイエス様に対してこんな言葉を発しています。じゃあ7節をですね、ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか？ヨハネの福音書の5章の7節。はい。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。はい。彼は孤独な存在でした。この迷信にすがって彼も、このベテスダの池のほとりに自分の身を置いていました。しかし彼はこの場所でもまた自分の境遇を呪うしかなかったんです。他のものを押しのけて張っていくような強さを彼は持っていない。しかもそんな彼を憐れんで、その彼を池まで運んでくれる者もいない。なぜイエス様がたくさんの病人がそこにいた中で、この男性に目を留められたのか。そんなことをですね、考えてみたんです。その理由として考えられるのは、無数にいたはずの病人たちの中でも覚えている格差。その中で、この男はその病人たちの中でも最も孤独を抱える、そんな存在であったのではないかと思うんです。イエス様の視線というものは、友なき者に、友がいない、友人がいないものに注がれます。人の目がとどまらないようなものにこそ、イエス様の目は注がれていくんです。私たちが今イエス・キリストとの関わりの中にいるということ、それは私たちに対してもイエス様のそんな視線が注がれたということです。私たち反論するかもしれません。いやいや、私には友人もいます。私は孤独ではありません。 自分の力でなんとか自分の人生切り開くことができたようなそんな存在です。しかし神様は私たちのすべてを知っておられ、私たちが神様が私にとって必要である、その気づきを与えてくださったんです。孤独ではないと言いながら、誰よりも孤独を抱え、自分は幸せだと言いながら、誰よりも絶望的な思いを内に秘めていた、そんな私たち、神様の救いを必要としていた私たちに、イエス様は目を留めてくださったんです。まあ、そんなことを考えながら、同時に今、この光と闇のその格差のこともお話をしてきましたけれども、イエス様の視線ということを考えるときに、私たちはどのような視線を持って、視点を持って、観点を持って、考えを持って、私たちの思いをこの社会に、私たちが生きるその場所に向けているのか。教会がキリストの体だと呼ばれるとするならば、私たちはどのような思いを持って、この社会の中で私たちの生きるその場所に思いを向けているのか、目を向けているのか、そんなことを問われる思いがするんです。イエス様の視線は数ある病人たちの中でも最も弱さと孤独を抱えるこの男へと向けられました。イエス様は問いかけるんです。続けてイエス様の言葉ということを考えてみたいと思いますけれども、イエス様は問いかけました。6節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の5章の6節。はい。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。よくなりたいか。イエス様の問いかけは非常にシンプルです。よくなりたいか。まあ、こんなことを言われてですね、私なんか読みますと当たり前じゃないかとまず思ってしまうんです。38年間です。38年間。私ももうすぐ38歳になりますので、つまりは私の人生丸々彼は、この病人は病気と共に生きてきた。非常にですね、なんかイメージしやすいような、しにくいようなですね、私以外にもこの教会には他にも2人ぐらい38歳ぐらいの方がいるはずですけれども、イメージしやすいと言ってもですね、あまりにもそれは私の人生丸々なので、あまりにもそれは長すぎて、イメージできないような、そんな年月を、この男は病と共に生きてきた。もしかするとこの男もかつては自分の病の癒しのために希望を持って抱いて医者を回ったのかもしれない。このベテスダの池に来たのだって希望を抱いていたからに違いありません。あのベテスダの池に行って水がかき混ぜられる時に飛び込めさえすれば。でも彼が病と共に辿ってきた38年もの年月は、この時点にあって彼のうちからもうすでに希望を奪いかけていたとも言えるんです。よくなりたいか、あなたは治ることを願っているのか。この問いかけに対して彼は当たり前です。よくなりたいですとも答えないんです。彼が答えたのは先ほど読んだ7節の言葉。私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。他の人が私に機会なんかくれないんです。私にチャンスなんか与えようとはしないんです。誰も私になんか目を止めてくれないんです。私がこの状態のままで癒されることなく、この場所に伏せり続けなくてはならないのは、この私の周りにいる人々のせいだ。他の人々のせいだ。とでも言わんばかりの 言葉を彼はイエス様に向けるんです。あるいは自分の境遇を呪うしかない言葉なのかもしれません。私がどれだけ希望を抱いたところでも、私は治ることなんかできません。良くなることなんかできません。自分だって好きでこんな状態にいるわけではないんです。でも、仕方がないんです。この病気が悪いんです。私がこんな状態なのは。ある意味、その境遇を言い訳にすることによって、自分を支えようとしているとも言えるかもしれません。私がこんな状態でいるのは、誰も私を助けてくれないからだ。この病気が悪い。しかしイエス様は余計なことは一切言わないんです。そしてただ問いかけるんです。良くなりたいか？あなたは良くなりたいのか？このイエス様の言葉、あまりにもシンプルなこの一言は、人生に絶望する中で、彼自身でさえも忘れていた希望、彼の心の奥底にもう閉じ込めてしまっていたはずの希望の光を再び思い出させるものであったようです。良くなりたいか。しかし懸命に他人のせいにして言葉を濁す彼に向かって、まともに答えようとはしない彼に向かって続けてイエス様は語りかけるんです。では8節もご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の5章の8節。はい。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。起きて床を取り上げて歩きなさい。まあ、この言葉ですね。元々の聖書、ギリシャ語の聖書を見ますと、はっきりとですね、三つの命令で書かれているんです。起きなさい、床を取り上げなさい、そして歩きなさい。彼の筋肉は起き上がるためにはすっかりもう衰えてしまっていたはずです。皆さんももし入院をしたことがあるならば、入院生活の中でベッドに横になっていると、あっという間にですね、足の筋肉が落ちてしまうということを経験したことがあるかもしれません。彼の足もすっかりと、彼の体はすっかり衰えてしまっていたはずです。しかしそんな衰えた彼の体に、イエス様の力強い命令の言葉が響き渡るんです。起きなさい。あなたが伏せているその床を取り上げなさい。そして歩き出しなさい。この後のこの男の反応も非常にシンプルなもの。余計な説明はなく、ヨハネは事実だけを記しました。9節。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。でもこれは彼がイエス様のこの命令に従ったということ、つまりは良くなりたいという思いを奮い立たせてイエス様のこの命令の言葉に信頼をしたということを表すものです。いくらでも言い訳はできて、彼はそのまま伏せり続けることもできたはずです。いや、無理です。そんなことを言われても私の体はもう衰えてしまっていて、立ち上がることなんかできません。いいんです、私なんて。誰も私になんか目を止めてくれないんだから。私はもうこのまま、このベテスダの池のほとりに横になり続けて、あとは、この人生に終わりが来るのを待つだけでいいんです。そんなところに逃げ込むこともできたはずの彼は、しかし、起きなさい。床を取り上げなさい。歩き出しなさい。このイエス様の言葉に信頼をして、体を起こし、そして床を取り上げ、歩き出したんです。 私たちはこの男とイエス様のやりとりから今日何を学ぶのでしょうか。時代を超えて、状況を超えて、イエス様はこの現代に生きる私たちに対しても語りかけておられます。良くなりたいか、良くなりたいか。私たちは誰もが私たち自身と向き合うときに自分自身の様々な問題、それが多くの場合自分自身の罪から出てくる問題、自分の境遇であったり、自分が変わりたいと思っても変わることのできない問題、様々なことに気づかされるものです。しかしイエス様は私たちに語りかけるんです。良くなりたいか、救われたいのか。皆さん、イエス様に出会う前、クリスチャンになる前、信仰に導かれる前、皆さんはどのような思いを抱いて自分の人生を考えていたでしょうか。罪という言葉は知らなかったとしても、しかしどこか諦めがあった。人生とはこんなもんだ。限界を感じて、しかしこんなもんだ、所詮。人間の存在なんて。希望を見出そうとしても、しかし結局たどり着くのは絶望的な思いや、虚しさというもの。しかしそんな私たちに向かってイエス様がまるで扉をこじ開けるようにして、あなたは救われたいのか、だとするならば起きて床を取り上げ歩き出しなさい、まさにそのように語りかけてくださるイエス様の言葉を私たちは聞いたのではないでしょうか。信仰の歩みを続けている中でも、私たちますます神様との関わりの中で自分自身の問題ということにも目を開かれていきます。気づかされていきます。しかし多くの場合、自分に問題があることは分かった、気づいてきた、しかし変わることのできない自分に絶望的な思いを覚え、他人のせいにし自分の境遇を呪うことによって、今の自分であることに安住し続けようとする、そんな性質が私たちのうちにもあるはずです。ベテスダの池に伏せ続けている、もうこれで構わない。しかしそんな私たちになおキリストは呼びかけるんです。良くなりたいか、あなたは私の力を信じるか、あなたの罪を許すだけではなく、あなたを変え、罪の力から自由にする、そんな私の力をあなたは信じるのか。イエス様はこの病気の男に自ら立ち上がることを求めたんです。イエス様が手を差し出し、そしてこの男をぐいっと立ち上がらせたとは記録されていないんです。自分のとこを取り上げ歩くことを求められたんです。イエス様は同じように私たちに自立を促します。キリストと共に立ち、キリストと共に歩み出すことを求められるんです。ベテスダの池というある種他人任せの諦めの中に居座ろうとしていた不健全なその居場所から、しっかりと自分の強い意志を持って変わり続けていく、そんな歩みを歩み出すこと、踏み出すことをイエス様は求めておられるんです。救いの道ということ、罪の許しというのは一方的な神様の技です。しかし罪が許された、確かに私たちはそれでも罪人です。様々な罪ゆえの問題に苦しみます。限界を覚えます。私たち、信仰の歩みの中でますます自分が罪深いものであるということを知らされていきます。しかし、知らされていくということと、だからその罪の中に留まり続けても仕方がないと諦めることは、全く異なることです。神様は私たちを招き、そして 与えられ続ける信仰の歩みの中で、確かにキリストに似たものと私たちを変えていこうとしておられる。諦めの中に閉じこもり、所詮は許されたと言っても罪人だと、そこに不健全な状態でとどまり続けることを決して望んではおられないんです。信仰の歩みというのは神様と私たちとの共同作業だと言われます。共同作業です。神様が私たちを招いてくださり、私たちも神様のその招きに応えて意志を持って、この変えられ続けていく過程をたどろうとする、一歩進んで二歩下がるかのように、自分の罪にますます気づかされて絶望するような時もしばしば訪れる。しかしだからこそ私たちはこのキリストの言葉に信頼をするんです。私たちが自分の力によって立ち上がる、しかしそのように導いてくださる主に信頼する。神様の力が私たちの上に注がれ、私たちが作り変えられていく、まさに再創造、再び私たちが作り変えられていく、そのような神様の御霊の技を経験することになります。さあ、一年の歩みが目の前にあります。この一年の始まりに新しい決意や決心をされたという方もおられるかもしれません。私たちも今日この新年最初の礼拝を捧げていますけれども、開かれているこの聖書の箇所から、よくなりたいか、起きなさい、床を取り上げなさい、歩き出しなさい、このイエス様の言葉を心に刻みたいと思います。そしてこのイエス様の言葉を聞き続ける一年でありたいと思います。願わくは再び一年後にやってくる一年の終わりの時に、振り返る時に、ああ、私たちの歩みは確かにイエス様の招きによって変えられ続けた、そのような一年であった。そんなことを振り返ることができるならば幸いです。今日はこれから聖餐式の時を、主の晩餐の時を持ちます。何も根拠がなく、ただ、励ますために声をかけているのではない。イエス様が命をかけて、そのような歩みへと私たちを招いてくださっている。主の晩餐を通して、そのことを深く覚えたいと思います。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます、父なる神様、尊い皆を賛美いたします。ベテスダの池のほとりに伏せていた男に呼びかけられた主は、同じように私たちにも呼びかけておられます。私たちはすぐに諦め、理由をつけ、他人のせいにし、ごまかそうとするものです。しかしそんな私たちの内にある思いを主は丁寧に、いやストレートに、力強く聞かれ、そしてまた私たちをご自身と共に歩む歩みの中で作り変えられ続ける、そのようなところに導いてくださいます。この一人の病人に語りかけた主の言葉を聞き続けるものとさせてください。勝手な限界を設けて、どうせ自分は変わらない、そのような思いから私たちを解放してください。キリストに似たものと私たちを変え続けてくださるという御霊の技に信頼をする信仰を私たちにお与えください。変化を恐れることなく歩み出すことのできる、そのような勇気を私たちにお与えください。救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。Amen.